さあ今週も始まりましたけどもね、はい、まあ旅に続く旅を続けながら、
はい、そうですね、
はい、旅する、ボサノバギタリス
ト旅するボサノバ
なんですけどもね、まあ旅にはいろいろねハプニングとか、うん、面白いそう
なんか、ね、ミラクルに
ありますよね、何かとね、何かとありますよ ね、
いやあのね、びっくりしたのはね、うん、その上田の町をね、うん、なや君と二人でそぞろ歩いていて、はいはいはい、僕は観光大使なんで、いろいろ見てもらう回ろうということで、はいはいはい、まあ、いろいろ見ながらですね、はい、柳町っていう古い町があるね、はいはい、北国街道ですけど、そこから今度お城の方に行こうと思って、裏道を通って歩いていたらですね、はい、あのなんとあのおばあさんがですね、うん、畑仕事というか草むりをしていて、
はいはいはいはい、
で、あ、こんにちはなんて言ってお話をして、うちのおばあさんもすごい慣れ慣れしく話しかけてきて、それでそれなんかいろいろいろんな話になっちゃってる間にですね、おばあさんね、中でコーヒー入れるから寄ってかないなんて言って、うん、で、見ず知らずの僕をですね、家に、おばあさん一人なのよ、
そうなんだ、
家に入れられ2時間ぐらい話してきました。でそれじゃあまりにも ね、 ね、僕の素性が分かんないから、観光大使の名刺を出して、
はいはいはい、
いや僕こういうもんですけれども、うん、あのどうぞご安心くださいって言ったんで、うん、心配なんかしてないわよなんて
最初から何の警戒心もないと
警戒心も
すごい、
ね、大丈夫かなと思ってね
逆にこっちが警戒しますよ
ね、そうそうそう、なんかね取り込まれちゃうみたいな、
そうそうそうそう、
身ぐるみ剥がれんじゃ
ないですか、
なんか本当にあのなんかお茶からあのコーヒー、それからお菓子までごちそうになって、ピーナッツもなんか
東京じゃありえないよ、
うん、それであの、うん、息子さんとか娘さんのお話を、うん、あとご主人、亡くなったご主人の話を、うん、2時間ぐらい、
うん、
世間話、
鶴瓶の番組みたいな、
そう大丈夫かなってね、その見ず知らずの
ね、 ね、まあ、それ普通なんでしょうね、
ね、僕は分かんないですよそれは、いやいや、それはね、その夜ね、コンサートあったんですけども、その時に、うん、一応ステージで行ったら皆さん、うん、やっぱり上田の方もびっくりした、そんなことがあったんですか、
上田の人もびっくりした、
上田の方もびっくりした、
なるほどね、うん、まあでもそういうハプニングもそうなんですけど、ね、まあなんかいろいろこうね、時間に間に合いそうのもなかったりとか、
うんうんうんうん、
ね、なんか持ってくも忘れちゃったりとか、
そうそう、
いろいろありますよね、
ありますよ、ありますよ、
やっぱりね、トラブルは ね、うん、ね、ね、まあでもなんかなんとかこう乗り切ってるとかまたすごいなと思いますけどね、
あ、ちょっと話はちょっと変わりましたね、うん、多分あの皆さん僕 の、 あの、うん、ファンの方はギターを見て、
うん、
あのシャーウッドの太田さんという人が直してくださってると皆さんご存知で、太田さんの話はよくするんですけども、
はい、
先日のせいで亡くなりました、
マジですか、そうなんだ、
あの前々からあの、
うん、
あの食道がんでちょっとね、あの悪かったんですけど、今回7回目 の、 あの抗がん剤治療をやってる最中にやっぱりこうそれに負けてしまって、
うん、
奥様から電話があって亡くなりましたっていうことだったんですけどね、
あ、本当ですか、
あの7回目の抗がん剤治療やらなければよかったかなっておっしゃってたんだけども、でもこればかりだね、
まあそうですよね、
本当にあの、
まあ、あの技術とね、
方を亡くして、
僕も2回ぐらいお願いしましたね、
そうですかね、
うん、まだでもまだ若いんじゃないですか、
と言っても、まあ、若いっちゃ若いんですけどね、60今7か8だと思いますね、もう10年ぐらいちょっとやっぱりがんで結構苦しんでいた
こと
で、逆に言うとね、ここまで僕いつ行かれるかなと思ってちょっと心配してたん
ですけど、はいはいはいはい、まあ、ジュンさんにとってはもう大事な、
ね、まあ、全てのギターをねもう全部預けてましたからね、ちょっとこれから困って、まあ、今回まあ、あの方
は
あの山の楽器のリペアマンだった
の、
昔はね、であのフェンダーとかそういった、
はいはいはいはい、
例えば輸送中に新品で折れたやつを完全にリペアして製品にするという、そういう仕事をしていた、ね、
はいはいはい、
あとはあの調整したりして全部出すわけです
けど、なるほどね、でもそういう影のなんかこうね、人ってすっごく大きいじゃないですか、うん、ミュージシャンにとってみるとね、
それで今回その亡くなったことで、
うん、
まあ、たくさんのミュージシャンが困ってるわけですよね、でそういう方たちはどうされるのかなと思って、まあ、たまたまそのいろんなステージを頼って聞いてですね、今回あのクリーミー早川さんっていう、
はい、
やっぱりあのリペアマンがいて、と彼はだからそのちょうど山の楽器で、
はいはいはい、
太田さんの下で働いていた、その方をちょっと紹介していただいて、
あ、そうなん、
これからそちらの方に 出そうと思うんですけどね。
なんかこの前話違うんですけど、ショパンコンクールでのなんかそのピアノの調律師いるじゃないですか、各メーカーの河合なら河合、はい、ヤマハならヤマハ、その調律師がそのショパンコンクールに行って自分のその調律したピアノを誰が弾いてもらえるかっていう、そういうなんかその場で決めるみたいなことをやってるドキュメンタリーがあって、
あ、そう、
世界の有名なピアニストがこう集まるじゃないですか、うんうん、でも弾くピアノはもうその日まで決まってなくて、うんうんうん、その自分で弾き比べてって、
あ、はい、
どの人の調律したやつが一番自分に合うか、
そういうことなの、
やってるらしいんですよ、はい、あれをやって結構面白かったですよ。
自分に合ったのと選べるん
です か, 選べるんです、その場で。だから要するに調律師としてみれば自分の要するに
腕を
試す最大の場じゃないですか、ね、世界の名だたるピアニストが弾いてくれるかどうかっていうことをやってて、すごい面白い番組だったんですよね。でも意外とね、日本のメーカーでも河合がね、河合の調律師はすごくやっぱ優秀らしくて、結構やっぱり評価高かったですからね。
なんかね、その話はちょっとこの間聞いたな、うん、最近この間ピアニストと話してて、うん、最近河合がいいんだよ。
ああ、そうなんだ、ね、うん、結構職人的な人が多いみたいですよ、河合って。もともと地味なメーカーですけど ね、
すごい地味ですよね。
でもやっぱりそれでもやっぱりちゃんとね、うん、あれだけずっと続いてるっていうことは、それなりのクオリティ保ってるっていうことですかね、うん、だからヤマハみたいなあれってオーソドックスで間違いないメーカーもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、ね、ギターなんかの作りもそうですよね。
そうそうそう、間違いないですよね。
丁寧に作ってあって、
丁寧に作ってあってね、
製品としては
もう日本人らしい、そうそうそう、模範的な感じですよね、うんうんうんうん。それが果たしていいかどうかって、そのやっぱ現地の風土とか、うん、そのピアニストの手の感覚とか、うん、そういうのにこう合うか合わないかっていうのは、やっぱりなかなかそれとはまた全然違うところにあって、
まあ、違うからね、まあ、でも山は山であれなんだろうな、うん、その繊維のばらつきっていうそのことをやっぱり一番気にして、
うん、それもあるかもしれないですね。
ラベリーを高くそれを保っていこうっていうのはあるんですよ、繊維としてね。
でやる曲によってもその調律を変えたりとか、うんうん、やっぱりそういうのもやっぱ行ってから全部調律するっていう、そのやっぱ腕一本ですよ。
そうです、だから太田さんにだからいつもね、うん、ギターの僕の生徒のギターの調整を頼んだり、あと新しいギターを頼んだりするときに、はいはいはいはい、どういう人が、僕はほら、僕は何を教えてるか分かってるから、どういう人が弾くのかって一応言うんです。そうするとそれなりに全部調整してくれる。
そこがプロですよ ね、やっぱり素晴らしいところですよね、うん、もうね、教科書通りこうすればいいっていうあれはないですから、
じゃないから、そうそう、
うん、
ね、
いやいやいや、惜しい人を隠してしま
う。そうなんです、本当に結構この奥様から連絡をいただいて1週間か2週間ぐらい、はいはい、結構どうしようかなと呆然としましたね、
はい、うん、ということでね、
まあ、ご冥福をお祈りいたしますけど、
ね、うん、はい、ということでまた旅は続きますが、
はい、
どうぞ
また報告をいたします。よろしくお願いします、
はい、どうも、はい。